リバーシを知らない皆様のためにリバーシとは何かというのを教えてあげると、うん、リバーシとは2人の主人公の視点で可変的な未来を物語と音楽で織りなす、うん、綾と空のデュアルボーカルユニットです。ユニットです
ね、はい、ユニットです。
はい、リバーシまだ知らない人も多いとは思うんだけれども、
ね、なかなかちょっと長いキャッチフレーズだったけど、はい、まあ、この辺がどういうことを言っているのかっていうのをまたおいおい説明するとして、
は
い、
テストに出ます
ね。
はい、で、リバーシアターとは何でしょうか。う
このラジオのタイトルにもなっている、はい、リバーシアターとは私たちリバーシが、はい、なんと7月19日の日曜日に、
お、もうちょっとじゃん、
開催する、
開催します
ライブのタイトルです。
おー、ライブをやります。イエ
ーイ。ね、ファーストアルバムを出して早半年ぐらい、
は
い、
あ、もうそんなに経つか。
経つのね。
あ、経ちますね。
ね、思えば最初はね、なんかその、うん、確かにそのツインボーカルのユニットではあったけれども、うんうんうん、こういう方向性っていうの決まってはいなかった。
決まってはいなかったね。ね、うん、なんでか知らないけど、すごく物語に重点を置いた、ね、面白い、そんなユニットになりつつありますが、
はい、まあ、このリバーシアター、まあ、ラジオ、はい、リバーシアターというのは、はい、それをね、
うん、リバーシアターというライブに向けた、まあ、紹介というか宣伝というかな、
宣伝番組というか
ですと思います、
ね、あとは何だろう、あの、まだちょっと若干更新されてないライナーノーツを、
まあそうかもしれないよね。
うん、そう、あの、改めてね、
あ、改めてちょっと皆さんに旧作のね、あの、紹介とか、うん、我々が思ったこととかをお知らせしようという番組っぽいものです。
はい、
はい、
なのでぜひぜひ最後まで聞いていただけたらと思います、
は
い、
お楽しみください。
セシアの翼解体新書ジョーカ
ー。はい、というわけでリバーシの、ファーストコンセプトアルバム、うん、セシアの翼について語っていきたいというコーナーですが、
ね、はい、ライナーノートのような感じで、まあ、入手をした方も、ね、入手をしていない方もいらっしゃると思いますが、
はい、ね、今となっては若干入手が困難気味な感じがしないでもない感じ
ね、私たちもなぜか、うん、持ってないという、
まあ、まあまあまあまあまあまあまあ、ね、皆さんに聞いていただきたい作品に仕上がったセシアの翼なんですけれども、まあ、
それをね、ちょっとどんなお話だったかというのを振り返って、
はい、思い出を後ろを向いて振り返ろうと思います、う
ん、今流れているのが1曲目のプロローグという曲で、はい、まあ、このセシアの翼の物語に、うん、まあ、この舞台になる村に伝わる伝承が、
うん、そうなんです、
あの1曲目になっております、
はい、義勇詩人が、うん、なんか村の隅っこで吟じている的な、
そうね、子供たちに聞かせてるというか、
はい、
まあ、これはまあ義勇詩人であるかもしれない、その村に住むおじいさんやおばあさんたちかもしれない、
長
老
的な人かもしれないし、うん、っていうね、
そう、まあ、この物語は、うん、あのウルとセシアという双子のね、
神様が ね昔々いて、うん、でその双子の神様のうち、うん、一方がすごいなんか天上の世界のさらに上のすごい神様に選ばれちゃった、
そうそう、選ばれちゃったお話 でもそれがゆえにプレッシャーとかで精神が参ってしまって、はい、でそれをね、あの、かわいそうに思った、はい、もう一方の
ウルという方
の女の子がですね、うん、はい、そのセシアを殺めてしまう、
はい、悲しいお話なんですけども、ね、うん、その子のためを思って、うん、ウルはセシアを手にかけてしまって、でそれがゆえに周りの人からウルは悪魔の子だって言われて、うん、追放され気味になって、最終的に は
海の泡となって
消えてしまうという悲しい、うん、ね、悲しい 愛のお話なわけなんですけれども、
まあ、このね、伝承が元になって、
はい、
この二人というのはその天上の上の神様に選ばれるためには、うん、背中にそのお印が現れるというのがあって、
そうでね、でこの伝説があるから、その後も村に、伝わるお話として、うん、背中に印が現れた人が神様に仕える、
そう、
神官、神の使いに選ばれるっていう伝統が続いているという設定です。
はい、
はい、
もう本当に、うん、この1曲目はセシアの翼を語るにふさわしい、
そうあらすじ的なものでもあり、ね、象徴的な、
ね、
本当、本当プロローグだ
よね、本当にプロローグ。この曲はあのサイトでもフルで聴くことができますの で,、
うん、すので、ぜひぜひ聴いてみてください。で、はい、2曲目
2曲 目, 2曲目これはね、はい、舞台は変わりまして、
はい、
あの今回のセシアの翼の主人公であるリラとミアという女の子の
双子が、ね、おりまして、
うん、
その子たちの、日常から、うん、まあね発覚みたいな、うん、そういったストーリーになっています。ね、
この子たちは本当にあのリラというのはとても元気な、うん、
元気な
女の子で、双子でいうお姉ちゃんなのかな、
は
い、
そうですね、うん、
でミアはね、
そのミアは若干引っ込み思案で控えめという設定になっています
ね。今回はね、こう喋ってると確かに私も元気なんだけども、歌うと静かめな私がミラを担当して、
ミラを担当してて、一応あの生命力が強すぎる私があの控えめなミアの方を担当していたわけなんですけど、
ね、でもなんかあのいろんな感想を見ると、
はい、
声がとても似ていたから分かんなかったと。
そう似てるってすごい言われて、ね、でもなんかそんなに自分たちでは似てると思わなかったから、うん、ねえ、それはちょっとびっくりでした。
ねえ、本当にその今回のなんだろう、リバーシっていうプロジェクトは、うん、その楽曲が一種のその構成、
うん、
例えばその、うん、ABC があって、
そうよくあるあの J-POP 的な構成とはまた違った感じにお願いしていて、
一、うんね、曲の中に物語というのが詰められていて、途中で転換を迎えるというのが割と主になっていたりもして、
はい、うん、
特にこの曲はそれが
顕著、ね、
顕著に現れている。
すごい、これはガラッと雰囲気が変わる、うん、すごい、すごい曲だよ、
ね、まずは、ね、収穫祭に始まり、
うん、
そして妹のね、引っ込みジアの方のミアの背中に
まず印が現れてしま
い、現れたということで、
それで収穫祭的にはあ神の扱いが、
うん、
現れたってすごい盛り上がるんだけど、
お姉ちゃんのね
リラの方にも現れてしまって、うん、おこれはみたいな、
そうこれは伝承上二、
うん、
人現れると一、
うん、
人は悪魔の子なのではないかという、ウルとセシアの
ね、
うん、
ウル一人がセシアの生まれ変わりで一人がウルの生まれ変わりなんじゃないかって思われてしまう、
うん、
っていう悲しい、
悲しいお話、
人々の
どうしてもその伝統とか信仰っていうのは、ね、あの自分たちのこ
う
安らげるためのものでもあるんだけども、その一方で、
その一方で
縛りつけてしまうものでもある。決してこのね二人はどっちが悪いとかではないのかもしれない、いやもしかしたらどっちかが悪いのかもしれない、
悪いのかもしれないし悪くないのかもしれないけど、うん、人々はその伝説があるからこそ片っぽが悪いんだって思ってしまうという、うん、
ね、今まで二人を可愛がってきた村人たちまで手のひらを返したようにな
っていくという序曲です。
そう、
そうなんですよね。でこの曲ですごくこの転換のところがうわって広がる感じがすごく良くて、
う
ん、私的には大好きなんですけれども、
私もここの展開とかはね、
そうここのコーラスワークがすごくミュージカル的で ね、うん、
ねすごい好きすぎてね、
そう好きすぎて私たち2人ともミュージカルが大好きなので、
ね、だからなんかここを歌おうってなると2人してなぜかコーラスワークに回りなが
ら回ってしまうという、
うん、
まあ、ライブでは頑張ってメインを歌おうと思うんですけどね、
うん、でも本当にあの2人に降り注いでしまった運命というものが決して幸せなものではないのかもしれないというのを若干予感させるような、
予感させるような
引き迫るメロディー、
本当にこの疾走感というか、
ね、
焦燥感みたいなのがよく出てる曲かと思います。
本当にね、
そうこの曲でまあ基本的に私がミアで、カナッチ、いやソラさん、まあどっちでもいいんだけど、カナッチが、リラを担当しているんだけれども、うん、あの2人で一緒に歌っていたりとかするところは村人の心境を代弁しているところもあって、
うん、
そう、そこがねちょっと住み分けが難しいところなんですけれども、
全部2人で
そう全部2人で、
ね、やってるからね、
やっているので、うん、まあ聞き分けが難しいところもあるんだけれども、うん、ねえ、いやー、リラとミアの物語を感じていただきたいと思います。
さて、
はい、
3曲目、これはなんだろう、
なんだ、ね、
一番最初に背中にお印が現れた妹のミアの方に、うん、みんながセシアの生まれ変わりだということで、
はい、
ことごとく近寄っていく、
群がってきたという、
そう、
村人って怖いね、
ね。まあなんというか、その人に、まあ、要するに利益があるという言い方をしちゃうけれども、ご利益というか、
そうなん
だ、ね、があるって思った瞬間に、
はい、
ね、神様の使いなんだけども、まるで神様のごとく、
そう、いろいろお願い事をしてきたりとか
ね
するっていう村人たち、
なんかね、なぜか親戚が増えたりとか
ね、宝くじ当たったみたいなもんですね。
そう、
ね、そう、それで、プロローグで言ったセシアの心痛でいろいろ倒れてしまったセシアみたく、
そう、
ミアもだんだん体調を崩していくわけです。
ね、本当にもちろんそのリラもね、うん、そんなミアがかわいそうで、
うん、
本当にこう心配して、
はい、
めっちゃ伝説の通りだけど、
うん、
本当にこの子たちにとってはいつものそのね収穫をして、うん、ね、大好きな花を育てたりっていう、そういう普通の生活が本当に素晴らしかったということを認識してしまう瞬間でもあり、
決して選ばれたからって幸せってわけじゃないんだよっていうことなんですよね。
いや、本当にその人々というのは都合のいいもので、
うん、
どっちかが悪の子であろうということで、
うん、
村の人たちは躍起になっているわけですよ。躍起にな
ってどっちが悪の子だみたいな感じで探そうとしているんですが、ね、
ですがね、
どっちがどっちって言うんじゃないんだもん。
まあ、でも明らかにね、割とこうやっぱ先に現れた方をセシアとする目は多かったのかもしれない、
うん、
ね、この辺の流れからは本当に、
そう、ここでは追いかけっこをしていて、そこがねすごく交錯する二人の思いみたいな感じで、
うん、病に倒れてしまったミアと、それを介護するとか、看護するという、
介護じゃない
それをね、看病する、リラ、
ね、その看病している姿が人々にまた誤解されてしまうという、本当に伝説がなければただの仲いい双子の一面なんだけれど、
本当に
伝説があるから ね。
で、そのミアにお薬をね、リラ飲ませてあげようとするわけです、
はい、
それは本当にミアを助けたくて、
本当に普通にただのお薬なのに、それを毒なんじゃないかって思ってしまう目があるわけなんですね。
思ってしまった村人たちが、その二人の家に入り込んできて、
不法侵入、
リラを捕らえてしまうという、
捕らえてしまうわけですよね。
そんな悲劇的な展開がある、
その
3曲目の2幕ですね、
本当にこれ別に何悪いことしたことってわけじゃないのにっていうのがね、
本当にその罪をなすりつけられる、
切ないですよね。
本当に何もしていないのに、その信仰というものがあったがゆえに、
ね、そう、まあ人々的には伝説の通りになってしまって、片っぽが片っぽ殺しちゃうみたいな心配があったのかもしれないけれど、
ね、本当にね、
いやマジテンション下がりますね。
何もしてなくても決めつけられ
ねえ、かわいそう、
ちょっととてもかわいそう。
あ、でもうちらがこの話作ったんだよ
ねえ、かわいそうな。そしてリラは、
はい、
ね、捕らえられて、やれ、処刑に移るぞとか言われ、
これ火あぶりにされ、
そう、
この火あぶりっていう単語を歌詞に入れたっていうのが新しいな
って思って
自分たちで自画自賛してます。
そしていつの間にやらリラは牢屋に入れられてしまうんだよね。
そう、ここの曲の終わりで、 牢屋に入ってしまう SE をつけてって、うん、この曲を作ってくれた忠正くんにお願いをして、
ね、そしたら見事にこう
そう重い扉な感じでガチャンみたいな、うん、いい音をつけてくださいました。はい、じゃあ、はい、今日はこの辺まで
そんな感じで静止屋の翼変えた一人称上巻は
上巻はこの辺で
この辺では
い、
続きはまた次回ということで、
ね、続きはエンディングになっちゃいますからね。
ね
え、こっから二人がどういった運命をたどるかが可変的な未来ですよ。
ねえ、じゃあ詳しくはあのレディオリバーシアターの二日目を聞いていただいて、
詳しくは次回を聞いていただいて、
ね、うん、説明したいと思います、
ね、はい、説明したいと思います。ではでは、そういうわけで解体新書上巻でした。
そんなわけで、はい、終わりの時間となってしまいました。
もう、あ、でも結構長く喋ったもんね。
そうですね。はい、解体新書が結構じっくり喋っちゃいましたが、はい、皆さんありがとうございます。はい、聞いていただいて。
ありがとうございます。ここまで聞いたらとても偉いと思うよ。
ね。じゃあそんな偉いみんなのために、
はい、
リバーシアターはプチのね、
うん、お知らせをしたいと。
お知らせをしよう。
じゃあ私がするよ。
はい、お願いします。
はい、来たる2009年7月19日日曜日、
うん、はい、
お時間は、会場が1時、うん、午後のね、うん、13時 ね、うん、はい、で開演が13時30分、
はい、
で場所が阿佐ヶ谷にあるネクストサンデーさんというライブハウスで、
うん、
やります。
はい、
やりますよ。はい、
ぜひ皆さん来てください。ちょうど連休の真ん中かな。
そうなんです。あの、ね、旅行をキャンセルしてまで来いとは言わないけど、はい、
なんか東京に来るような感じだったら、ぜひぜひお昼だけど、ね、
ちょっと早起きして来てほしいな、う
ん。なんとでも今回チケットが割と、
はい、
安い感じですか。
お手頃っていうの、お手軽じゃない。
お手軽な価格。
お手頃価格、はい、うん、なんですよ、うん、チケットは前売りで予約していただくと1500円、はい、当日だと1800円になってしまって、うん、それぞれ。で当日ドリンク代500円がかかります。
かかります、
はい、かかりますよ。
ドリンク飲むために
うん
ドリンク飲まずとも多分500円。
まあ飲んだらいいと思うよ、
ね、
はい。
でキャストは、
キャストは私たちリバーシーです。
はい、
ゆいづきそらさんとゆうそらさんと、
うん、
私あやさん、今日あやかがお送りします、
うん、はい、
はい、で今回ねゲストのピアノでケイちゃんという人が
ね、
ケーキさん、
ケイちゃん、
ケイちゃんが来てくれます、
うん、
と思います。
で、何かとライブとかよく見に来てくださる方は、
はい、
見かける方も多いのではないかと思う。
みんな覚えてね。
で、
はい、
ケイちゃん
覚えてね、
うん、
というわけで、そんな感じで、やる曲はまあね、セシャとかうーんみたいな
ね、いろいろできたらいいなと、
お楽しみに的な感じで、
うん、なんせリバースとしてライブをやるのは
初めてですから、
初めてなので
本当に
今回はプチということでね、
はい、
ちょっと実験的な感じでもあります。
プチライブをやりたいと思いますので、うん、
ね、
皆様ぜひぜひお越しくださいませ、うん、
ね、なんかみんなの意見とかね、
はい、
もう聞きつつね、リバーシアターをもっと希望を大きくしていけたらいいなって。
そうそうそう、アンケート取ろうか。じゃあ、
ね、
ね、
アンケート取りたいね。
じゃあ会場ではアンケートを取ることにしましたので、うん、今、
じゃあね、ぜひ来ていただいた方にはなんかいろいろこんなことをやってみたらどうかみたいなのもね、
はい、
ご意見をいただきつつ、
はい、ご意見もお待ちしております。
私たちも成長していきたいと思います。
はい、
さてさ て、他の告知は何かあるかな。
毎週月曜日、夜夕方6時から、うん、ジュニーチャンネル、うん、テレビ東京系列で今放送しているドーラという、まあ、ちっちゃい子向けの教育番組的な番組なんですけれども、うん、それにレギュラーで出させていただいています、
うん、
ティコという役で、役がお休みの時も何かしら出ていますので、ぜひぜひ、見てみてください、
ね、結構英語とかね、
うん、
面白いよね、ああいう番組が。
大人が見ても本当に癒しなんですよ。
うんうん、
もう世界観が可愛すぎるので、
なんか懐かしさを覚えるよね、動きとかね、キャラクターがね、
本当に可愛いので、うん、ぜひぜひ見てみてください。
ぜひぜひ見てみてください、本当に。
はい、じゃあかなっちの方は。
ああ、はいはい、私の方はですね、
はい、
なんと、
はい、
初当選しました。
何に。
コミックマーケットに。
あ、うん、コミックマーケットに当選おめでとうございます。
ね、
すごいね、
今まで、
うん、
なんとなく応募はしていたものの、
あ、なんとなくされていた、
落選し続けて、
うん、
うん、ただなんで初めてなので、
はい、
いつもね、なんかこう誰かと一緒に応募したり、誰かの手伝いに行くことはあったけど、自分から自分のサークル
が通ったみたいな、
通ったっていうのは初めてだから、
すごいことです、ね、これは大ニュースです、
うん、 ラインニュースでございます。まあ
じゃあそれに向けてなんか新しいものを作ったりとか、
新作を今作ってます。
すごい頑張って ね。
そうそう、あと忘れちゃいけない私たちの、はい、ほら、はい、リバーシの新作の
告知。リバーシの新作おそらくね2009年には出ます。
2009年には出るはずです。
じゃあ、うん、夏に出ると思います。
多分ね、
ね、多分ね、
うん、
うん、
そんな感じで、
はい、そんな感じで、リバーシの新しいものも、
はい、
かなち個人の空にあたりウムの、
はい、
新しいものも皆さんお楽しみにということで、リバーシアター、
レディオリバーシアター初日が
この辺で、
あの、ま、
なんていうの、幕を閉じる。
この辺でカーテンコールで、
うん、この辺でカーテンコール。
おかしいな、
おかしいよね。
この辺で終演のお時間
と、終演のお時間となりました。皆様お気をつけてお帰りください、はい。